キャッチザドリーム。
皆さんこんにちは、坂本晴之のプロの流儀始まりました。メイン MC の坂本晴之です。
はい、アシスタントの玉木ゆかりです。よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
この番組は専門家の方をお呼びして仕事へのこだわり、仕事の流儀をお聞きする番組です。はい、ということで、はい、今日は、はい、なんと坂本さん
ゲストですね。
ゲストでございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ね、なのでこう、はい、まあ、専門家の方をお呼びしてということで、はい、まあ、坂本さんといえばですよ、はい、やっぱり太極拳。
そうですね、はい、
ですよね。はい、だってあの太極拳世界大会トリプルメダリスト、
はいはい、
これはあの一つの大会で3つを取得した
う。そうですね、2012年なんですけど、はい、あのまあ、いろんな種目ありまして、うんうん、表演型をやる演武の形でいくつかあったので、はい、それで4種目出て3種目の中で、まあ、銅メダルですけどね、うん、3ついただいてきたと。
すごいですよね。
はい、金メダルじゃなかったですかね。
でもね、言うても銅と言われても3つも取ったし、はい、しかも世界大会ですよね。はい、日本だけじゃなくて、はいはいはい、世界各国、ね、
そうですね、
ですよね。その中で3つも取るってすごいことですよね、本当に。
そうですね、ただその比較って感じで僕らは出てなかったので、うん、まあ、長年やってますからね、はい、当然金メダル取るつもりでいったので逆にそうかって思いますけどね。
すごい、なんかそっか、なんかそうなんですね。うんうん、ちなみにこの世界大会の時って、はい、国の数だと何国ぐらい出てたんですか。
多分20数カ国だと思います。
はい、そんなにあって、はいはい、やっぱアジア圏が多いんですか、太極
拳。意外にね、ヨーロッパも多いんですよ。で、特にうちの流派は、はい、あのフランスとかイギリスです。あとイスラエル、はい、イスラエルで、ね、なんか盛んなんですよ。
あ、はい、そうなんですか。はいはい、なんかこういまいちイメージが結びつかなかったんですけど、
そうそう、ね、うん、結びつかない。宗家の先生がね、はい、イスラエルにも毎年行かれているので、はい、そこでお弟子さんいっぱいいて、はい、
へえ、うん、そうなんですね。
あそこはもう徴兵当たり前でね、はい、空港で拳銃じゃないや、あのライフル持った人が歩き回ってる国ですからね、そこで認められてるってすごいですよね。
すごいですよね。はいはい、なんか知らないですが、うん、ね、いっぱい出てまいりましたので、はい、今日はそのちょっと太極拳についてですね、はい、あのターレン、はい、坂本さんに、
はい、なかなか喋れないので嬉しいです。
いやいやいや、はい、はい、なのでたっぷり お話伺っていきたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いします。はい、それではまずは1曲お聴きください。デュランデュランでザ・リフレックス。
この番組は夢が目標に変わる場所、大森動画工房の提供でお送りします。
はい、改めまして、はい、本日はあえて今日はターレン坂本さんと、はい、ターレンとお呼びしたいと思うんですけども、はい、太極拳についてね、お話伺っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、まあ、やっぱりこう太極拳ということになるので、はい、まあ、イメージなんですけども、うん、まあ、ルーツとしてはやっぱり中国とか、はい、あちら方面、はい、
中国ですね、
から、はい、もう何千年みたいな歴史ですか。
そうですね、なんかね、歴史書に出てきたのは500年代ぐらいだから、1500、600年前らしい。まあ、もちろんその前から何かあったんでしょうけどね。
はい、うん、1500、600年前
で、その、まあ、中国憲法っていうのが、まあ、こう、はい、の中で太極拳とかできていて、で、大きく言うと、うんうんうん、あの太極拳と少林拳ってあるじゃないですか。
はいはいはいはい、
うん、シャシャシャってやつね、うんうん、あれでね、こう二大流派、ま、になったんですね。
もともとは一緒だったけど、そこで分かれてったっていうような、
いろんな武術があった中でこう、うんうんうんうん、こうおおむねこう、はい、2種類に分かれたみたいな、歴史的にあったらしいですね。
はい、へえ、はい、そうなんですね。はい、うん、で、まあ、少林寺拳法はなんかこう、
少林寺拳法ってね、日本の拳法なんです。
あ、え、そうなんですか。
少林拳って言わないといけない。
少林拳が中国の、そう、中国の、はあ、そうなんだ、はい、知りませんでした。
そこは難しいと思
う。少林拳
少林拳、
はあ、あれもなんかこう、ね、イメージ的にはやっぱこう戦うみたいな、そうですね、感じのイメージなんですけど、太極拳
もともとだからルーツは武術なので、はいはい、まあ、いろいろね、中国の唐の時代ぐらいだと思うんですよ。はい、だから戦争はやっぱりいっぱいしてるわけですから、うんうんうんうん、 異民族とも戦うし、中でもね漢民族同士でも戦う中で、はい、いろんなこう武術がこう出てきてきて、はい、戦うためのスキルがこう研ぎ澄まされていって、うんうんうん、体系化されて、
はい、
でその少林拳という、少林拳って主にですね、ルーツがお寺、
は
い、僧侶さんがやる修行でもあるし、うんうんうん、太極拳というのは、道教って道士、昔霊源道士っていうのはあったんですけど、要は仙人になるための修行してる人たちがいるわけですよ。
は
うん、お寺のお坊さんたちは仏に、はいね、成仏して仏になる、うんうん、生まれ変わるのを目的にしますよね、
はい、
で道教はもうこうそのまま不老不死仙人などを目指すと、はい、だからそういう目的っていうかがちょっと違うと、そのためにでもどっちも生き残んなきゃいけないわけですよ、
はい、
なんかあったらじゃあどう生き残るかっていうのでそのも大きくこう、
あじゃあもうちょっと目指すものが違ってきたところでこう大きく、
うん、そうですね、なので修行法が全然変わって、
なるほど、
少林拳とかは、はい、ジャッキーチェンとかイメージしていただくと、はい、昔のね、
うん、
必ず修行するわけです。重い水桶を持ってこうやったりとか、
腹筋ガス
が、そう
見ました、あのイメージですね、
石をねなんかこうやったりとか、
はい、
あるのが少林拳、
はい、
外科拳じゃとも言います、出家する人たちの拳法、
あなるほど、
で僕らは内科拳といって出家しないんですね、はい、普通に生活しながら仙人目指すとか、はい、なので内科拳ともいいんですけど、僕らはあんまり筋肉を鍛えるんじゃなくて気を、
気
だ呼吸とか、はい、そういうことで気というものを鍛えるってことから始まるっていうのが太極拳とその少林拳の大きな違い。
へえ、なんかもう全然違ってます ね、うん、すね、最初のところから、はいはい、そっか太極拳は気、
う
ん、
そうですね、
から入るんですね、
う
ん、
そうそう、力をなるべく使わないで、あと、はい、高台になると皇帝とか、はい、皇族とかそういうあまり筋肉労働をしない人たちがやってたですね、うんうんうん、そもそも鍛えるっていう発想はないし、鍛えても、
はい、
労働者階級にはかなわないわけですよ、
うんうんうんうん、
力では。だからそうじゃなくて、
はい、
筋肉鍛えなくても体が大きくなくても筋力なくても、
はい、
自分の身を守りたりするような、
は
い、技術はないかというので太極拳がさらに研ぎ澄まされたっていう感じですかね。
なるほど、うん、じゃあ結構その、まあ、女性とか子供とか、
そう
力が弱い人でも、はい、こう自分を守るための
そうです、ね、
まあ、武術
武術っ
ていうことで、はいはい、まあ、取り入れやすいというかやりやすい。
あ、そうです、だからそういう条件設定がすごく緩いので、うちの師匠がよく言ってるのは、
はい、
2本の足で立ててお茶碗とお箸を持てれば誰でもできます、はい、で本当にその通りだと思うんですけどね。
なるほど、うん、じゃあ本当にもう門戸は広いというか、
うん、あ、そうです、
いろんな人にやっていただけるということなんですね、はい、なるほどな。ちなみにその太極拳の最初ね、気から入って、はい、まあ、呼吸を整えるっていうことだったんですけども、はいはいはいはい、それどんなことを実際にやるんですか？
もう単純で、まあ、特にうちの流派はそんなに難しいことは言ってなくて、はい、鼻から吸って鼻から吐く呼吸をなるべく止めないように、
はい、鼻から吸って鼻から出すを止めずにずっと、
うん、どんな動きをしている時でもそれを心がけましょう、はい、そこが難しいんですよね。なんかびっくりすると
う
っと止まっちゃったりね、はーっとか力入っちゃったりしますよね。
なります、
じゃなくて、はい、何があってもなるほどねって敵がいても、
はい、
ね、はーってならないで、はい、っていうのを練習しましょうと。
そうか、はい、ずっと常に鼻から吸って鼻から吐いてをずっとやっていくと、はい、その何かが起こった時に、はい、びっくりしないで対処ができる。
そうですね、びっくりしても呼吸止まったりとか、
はい、
余計な力入ったりしないようにする練習がやっぱり気ということで言うと大事かなと思います。
へ、
あとそうすると自律神経のバランスが整うんですよね。
あー、そっか、
うん、ぐっと力入れて呼吸止めちゃうと交感神経がと緊張して、
はい、
で僕らって普段交感神経緊張してるんですよ、こういう生活なので、
うんうんうんうん、
だけど副交感神経ふっとやると内臓も動いてお腹の下も動いて、
はい、
血行も良くなって、でそれをこう戦いの場面でもできるようにしとこうねというのが、
はい、そういうことか、はい、常になんか腹式呼吸しているようなイメージなんですかね。そうか、
う
ん、でそのゆったりと構えた、
はい、
まあ、力が抜けた状態でも常にすぐにパッとこう戦えるような、はい、
う
ん、そういう状態に。
そうそうそう、だから本当は力が入ってるから早く動けると思うじゃないですか、
はい、
でも よくスポーツ選手言うじゃないですか、いや今日は力が入りすぎてパフォーマンスが発揮できませんでした、成績悪かったですとか、
はい、
今日はすごい成績記録でしたねって、いや余計な力入らなくてスムーズに体動きましたって、
ありますね確かにそのお話、
だからそうなんですよ、だパフォーマンスを発揮するためには余計な力入らずスムーズに動かす、はい、初めからそれを目指すのか訓練鍛錬いっぱい筋トレしてそこに至るか、どっちかだけで入り口が違うだけで、僕らは特に僕なんか体弱かったので、
はい、
初めからガシガシ鍛錬ならすぐ死んじゃうので、でも力抜いてできるんだったらいけるかな、っていうのでいつの間にか40年過ぎちゃいましたね、
すごいですね、40年、すごいですよね、で私のこう太極拳のイメージなんですけども、なんかねゆっくり、そうゆっくり動くっていうイメージがすごくあって、で実際私も前に少しだけ太極拳を、習ったことが以前にあって、もうねあの時24式っていうのを教わってやってたんですけど、もう最初のところから体が
辛いですよね、
辛くて、なんか見た目のイメージよりもはるかにきつかったんですけども、ゆっくり動くっていうのにはどういった意図を持ってあれをやってるんですか？
いろんな意図があるんですけど、一つはそのさっきの呼吸ですよね、初めから早く動いちゃうと呼吸乱れるし、息止まったりとかそれこそ口で吐いたりとかしちゃうので、呼吸がずれてくるんですね、それで一番体にとっても良くないし、パフォーマンス下がると、あとは正しい型を身につけるためには、才能のある人は別ですよ、パパパってやると、まあ正しい動きなんかできないんですよ、だけどゆっくりやるともうここが違うとか、ここが合ってるとかって必ず分かるじゃないですか、そのためにゆっくりっていうのがまず、そうするとね、あと中腰で動くでしょ、
動きます、
すごいいい筋トレなんですよ
いや本当に、そうなんですよ、重心の移動、例えば後ろの前両足をこう前後に開いておいて、例えば後ろの方に重心があったのを今度前の方に移動するっていう時に、そのちゃんと乗ってないと移動が、そのゆっくりができなくて、なんでこうシュッて前に行っちゃったりとか、
こうって言ったらですけどね、本当に点と点を結ぶような動きができるけど、
はい、
線をずっとつなげるような動きってできないですよね、
できないですよね、で
これ筋肉の動きもそうだよ、パパッとできる大きな筋肉使ってできても、ゆっくりとした動きって小さな本当にインナーマッスルを使わないとできないんですよね、ギアと同じで大きなギアだと動きがギクシャクしちゃいますか、
します、
ロボットでもねこうちっちゃなギアいっぱい積み重ねるとスムーズな動きになるじゃないですか、その練習をしてると、
なるほど、
あとねもう一個あって、脳のトレーニングですよ、
脳ですか、
僕らって1秒間に4コマから5コマぐらいのこう、画像で現実を認識してるんですね、だから1秒間にちょっとずつ見えてないこととか意識してないことがいっぱいあるんですよ、で脳がそういうふうにしないと疲れちゃうので、そうしてるんですけど、太極拳ゆっくりやるんで、あれは時間をこう1秒でパッと動く動きを10秒ぐらいかけてるとすると、その中でずっと脳が何が起こってるかを認識し続けてくれるわけですよ、筋肉が動くのを認識して、筋肉もそうだし、脳も体がそう動いて、現実がどう変わってくれるか教えてくれるね、そうすると面白いことに、うちの宗家の先生がねよく言ったんですけど、3手先まで相手の技が見えると動きが分かるって言ったんですけど、
へ
え、初めは何のこと言ってるのかよく分からなかったんです、さっきの1秒間に4コマ5コマこれが普通の方だとすると、太極拳やってるとだんだんそれが10コマとか15コマになるかもしれないと、そうすると相手が動作が 1,2,3,4,5 とか、無駄な動作が見えるので、こうやるとあこっち行ってこう行って、でやる間にこちらスムーズなズルスッと指導したりすると、脳の中のスピード感も変わるし、結果的にゆっくりと動いてるんだけど無駄のない動きなので、同じ動きを3動作でやる人と指導作でやる人と3倍早く動けるわけじゃないですか、
そうですね、
いくら鍛えても人の3倍早くは動けないですよ、
そうですよね、
けど無駄をなくすっていうことで、結果的にね相手の認識の中で早く動けたら身を守れそうじゃないですか、っていうのを練習してるんだなっていうのが本当に何十年かやってやっと分かりましたね、
確かにはい、ゆっくりやってると自分の体がどんな風に動くのかっていうのが、うん、もう頭の先から指の先から、
うんそうですね、つま先まで、ね、
つま先まですごい感じながら動いていくので、はい、あの本当にゆっくりもう一動作なんですけど情報量がいっぱいすごくあって、はいはい、でもそれをちゃんと体がこうなってるよと認識すると今度は相手側の体の動かし方も見えてくるってことなんですね。
そうそうそうそう、あの、ね、感覚としては事故した時とかって急にこうスローモーションで見えるというじゃないですか。僕一回そういう経験があって、はい、バイクで雨の時こうカーブの上に滑って、うんはい、ガードレールがどんどんどんどん近づけてゆっくりと近づいていくのが分かったんですよ、うんうんうんうん、だけど何もできなかったんですけどね、はい、その感覚に近いかもしれない。だから脳が活性化して、はい、スピード感が脳が捉えるスピード感が変わってきたんですけど、うんうん、太極拳やってるとその脳が捉えてるスピード感と体を丁寧に動かすことのスピード感が合うと何かあった時にそれに対処できるようになる。
なるほど。
脳も目標にしてます、
はい、すごい、うん、なんかもう体だけじゃなくて脳みそも鍛えられるんですね。あ、そう思います。
うん、
でどんなことに効果
ですね、あの、うん、単純に健康にいいのはありますよね、はい、であとは僕ね最近思うんですけど特に今仕事の中でビジネスをやってる方が多いので仕事に役立つなと思うんですよね、うん、仕事のな僕らって、ね、命のやり取り当然しないわけだし護身術が本当に必要かっていうとそうでもないんですよね。でもね、まあ、今物騒だから現実にね自分の身を守らなければいけないこともあると思いますけど仕事上って結構シビアなのでいろいろこう自分が追い込まれたりやべっと思うことあるんですけどその時に太極拳の中で相手と組んで自分の身を守るあるいは何か攻撃された時に余計な力を入れないという練習をしているので何かあった時にあんまりビビらないんですよね、
うんうんうんうん、
あやべってこうなるんじゃなくてあやばいなと思って力抜いてみたりするとなんかいろんなことで現実の仕事の中でスピードがねそれこそ戦い以上に速いことはないのでそうすると余裕を持ってこういろんなこと物事に対処できるっていうのが
太極拳
のね喉が詰まっち
ゃった。
太極拳のその辺の、まあ、人生に生かすための一番の方法かなと思いますね、
うん、ありがとうございます、
はいはい、
いやでもなんか知らないこといっぱい知れたので、うん、すごい楽しかったです、
はいは
い、すいませんちょっと今喉がおかしくなっちゃいました、はいはい、すいません一曲お送りしていきたいと思います、はい、はい、ということで、はい、本日は坂本さんに
太極拳
についてお伺いしましたが、なんかほど知らないことがいっぱいあって、はい、でなんかそういう風になってたんだっていうのがすごいいっぱいあって、うんうんうん、新たな発見が
良かったです。
ありました。
はい。
はい、
いやなかなかねこういう話できないので、うん、太極拳指導してる時にも話すんですが、あんまりこうまとまって話す機会がないので、
うんうんうんうん、
いいですね喋れる。
そうですよね。はい、だいたいいつもねあの、はい、こうゲストさんがお越しいただいてお話いただいていたので。はいはいうんはいなかなか
こちらもね放送が4年目に入ったので、はい、ちょっと次回もできたら太極拳の話しちゃおうかなと思いますけど
そうですねいいですかねもちろんもちろんもちろん
ぜひ、はい、
ぜひお伺いしたいなと思います、うん、あのやっぱね健康もね大事なところになってくるので、
はい
そうです
ねはい、
そしてなんか私今喉にすごい何かが引っかかって声がおかしくてすいません、うん、そうですね、はい、なので次回もぜひ
ぜひぜひちょっとまた突っ込んでいただければと思います
そうですね、はい、お話を伺いいっぱいしたいなと、はい思うので、
はい、
あとこう歴史とか考え方とかそういったところももう少し、
ねはい、
考え方とかが多分こう生きていく中ですごく重要になってくるんじゃないかなと思うのでそのあたりの話とかも
ぜひぜひ
お伺いできると嬉しいなと思います、
はい
はい、ありがとうございます。
ありがとうござい
ます。番組では皆さんからの感想リクエスト質問を募集しています。川崎 FM のホームページにありますメッセージクリックして番組名はキャッチザドリームを選びメッセージ欄にプロの流儀とお書きの上お送りください。
次回は8月23日火曜日14時にまたお会いしましょう。
この番組は全日本獣犬連盟横浜支部の提供でお送りしました。79.1